マタイ4章はイエス様が試みを受けるためにアラノに行って、そこでサタンに3つの誘惑試みを受けますよね。実際霊的な戦いっていうのは神様の子供に与えられた特権です。霊的な戦いは怖いものじゃなくて大変なものとも思う時もありますけど、神様からしたら私たちを祝福するために、信仰が育つために、私たちを純金のようにするために神様くださる試練ですし、サタンからしたら私たちが崩れるように、神様の国が成し遂げられないように試みを与えますね。サタンが言った3つの試み、イエス様に対する3つの試み、皆さん知ってますね。パンを石をパンに変えなさい、神殿から飛び降りなさい、私にひざまずきなさい。全部どんな試練かと言いますと、1つ目は神様の主権を信じない、信じさせないようにする試みです。自分の問題は自分で解決しなさい、自分の答えは自分の頑張り、自分の一生懸命にあるんだよ。そうやってサタンが信じられる私たちに試みをするわけですね。自分で自分の頑張りで幸せになれるよ、別に神様の助けなしでも、神様答えなくても大丈夫、これは自分でできるでしょう、これは自分でやんなきゃ、全部自分自分自分、神様の絶対主権、それを信頼しないように。でもこれを信頼します、でも私は神様絶対主権を信じます、神様はなしではできません、告白しました。それは次の試練、それが、そしたら神様が約束したでしょ、神様が働いてくださるでしょ、だからそれを働くくださるっていう、その考えを悪用するわけです。私たちで言う、救われたから何してもいいよ、福音が全部終わらせたから何でも大丈夫だよ、イエス・キリストでしょ、あんた神様の子供でしょ、だからこうやってもいいよ、あれやってもいいよ、私たちに神様が私たちを許しくださるっていう考えを、その信仰を悪用させて、自分の思い通りに今を生活する。実際私も学生の時すごいそれが多かったです。神様の子供だからこれぐらいやっても大丈夫でしょ、キリスト全部終わったんでしょ、すべての問題解決者でしょ、これぐらい神様許しくださるよね、神様後で私を許すよねって言いながら堕落をする、言いながら快楽に走る、言いながら福音じゃない他の方に走る、その部分をサタンが誘惑するわけです。でもそれもしません、いや私は神様を信じます、この部分でも私は神様がなさない、私は神様に絶対信じます、じゃあ最後分かった、神様の願い、あなたは信じてるでしょ、あなたは300近く30信じるでしょ、そしたらそれを自分の野望のために自分の方法でやりなさい、自分の頑張りで、自分の考え方で、自分の方法で伝道宣教を実際に生かしなさい、サタンがそういうわけです。あなたにその答えもあげるから、自分がやりたいように、自分のために、自分の一生懸命で神様の国のために働きなさい。すごくよく聞こえますけど、福音じゃないわけです。神様は神様の方法で、神様が栄光を表すように私たちに御言葉くださるわけです。でもそれ全部度外視して、自分たちの欲望のために、自分の答えのために、自分で神様の国のために働きなさい。ヨハネとヤコブのお母さんもイエス様に言います。イエス様、できたら私の息子2人、ヨハネとヤコブを御座の、イエス様が座る御座の隣に座らせてくださいって言います。信仰すごく聞きますよね、イエス様の隣に座らせて。でもそれお母さんの野望なわけです。私の息子ができたらあなたの隣に座りますように。私たちも知らないそういう野望を持ってるわけです。自分の子供たちがこうなってほしいから、高校で受けてほしいから、神様の国って言いながら、結局自分の欲望のために、自分の野望のためにそう悪用するわけです。それもまたサタンが私たちにくださる誘惑の一つなわけです。なぜ？それは神様の栄光にならないから。結局そう答えになっても、私がやったって必ず言うってサタンがわかるから、そう、それは神様に栄光について、私がやったんだ、私が助けたんだよってサタンが聞くために、こうやって私たちを誘惑するわけです。信者の霊的な戦いは大きな戦いじゃなくて、サタンとのこの誘惑の戦いです。皆さん騙されなければ勝利をします。すごく簡単です。サタンが誰であって、どうやって私を騙すのかさえ分かれば、サタンに立ち向かえる恵みがあるわけですね。 サタンはどんな存在ですか？嘘つき、騙し事をする、敵対する、私たちを陥れるような嘘をつく存在。ヨハネ8章44節、ヤコブ4章7節、黙食12章10節、全部何ですか？私たちを騙そうとする、私たちを神様から遠ざけようとする、神様の栄光にならないように私たちを完全に滅ぼする、そういう存在。サタンは、聖書箇所皆さん送ったので見てくださいね。サタンはどんな名前かと言いますと、大きい竜、古い蛇、悪魔、もしくはサタンと言います。サタンと悪霊は別々です。サタンは一体で一つの存在です。サタンがいっぱいいるんじゃなくて、サタンは一つだけです。神様みたいに時空間超越できません。一つの場所で悪霊を使って、悪い霊、汚れた霊を使って惑わすわけです。そして罪を犯すように最初の人間アダムとエバを騙したわけですよね。それも同じです。目に見えるもの、自分の欲望のまま、素晴らしいものを使って神様を礼拝しないように、自分の欲望のまま、自分の野望のまま、全部与えると約束しながらそうやって騙したわけですね。でサタンは巧妙な天使のふりをしながら私たちを騙してきます。本当にエペソ6章11節12節には、悪魔の策略に対して立ち向かうできるように神様のすべての武具を身につけなさい。なぜ私たちの戦いは血肉じゃなくて、主権、力、暗闇の世界の支配たち、また天にいる諸々の悪霊に対する戦いだから。私たちは騙されてはいけません。特によく言いますね、いい話は大体嘘だとですね、詐欺だと言いますね。それがすごい簡単な話、いい話、私に得となるは全部の話は全部なんですか？詐欺です。サタンも同じように皆さんを騙してきます。皆さんにとってすごくいい話、サタンの働きかもしれません。それは皆さんが本当に礼儀に目を覚ましていないといけません。そして何よりも、いつ天使たちが皆さんを攻撃するか、天使だって天使のふりをしたサタンが皆さんいつ攻撃するかと言いますと、マタイ12章43節から45節、悪霊が水のない地をさまよいながら休む場を探しています。どういう意味かと言いますと、皆さんをいつ一番攻撃するかと言いますと、恵みがない時です。恵みがない時がサタンにとってはもう餌です。だから恵みがないその瞬間を狙って皆さんに誘惑してきますので、いい話で皆さんにとって素晴らしいことを通して、あ、これ神様私に課された答えだって言いながら私たちを騙す時もあるわけです。サタンは私たちが御言葉を逃すんじゃなくて、御言葉の本質を逃すように騙してきます。御言葉の本質が何ですか？イエスがキリストです。どんな聖書でも全てイエスがキリスト、この福音のために書かれています。でも御言葉を悪用しながら本質じゃない他のものをサタンが騙してくるわけですね。それも本当に偽りの預言者たちを使ってサタンは騙してきます。だから神学すごく重要なんです。皆さんも神学を分かってこそ、この人が言ってると本当に福音なのか、福音っぽいものなのか、区別ができるわけです。でも区別ができない状態は知識がないから、簡単に言いますと、恵みは受けるけど知識がないと、これが本当に福音なのか、これ本当に聖書書いてるのか分かんない状態でずっと騙されてきます。だから神学の実は異端神学というのもあります。異端の人たちを異端だよっていう神学者が実はいっぱいいます。特に韓国が多いです。理由は異端が多いから。でもそのように、それもすごく重要なわけです。パウロもテモテに言いました。あなたが聖書を通して学んで他の人に聖書で正しく言えるように、訓練できるようにしなさいと。その理由は、多くの人が自分の思想、自分の考え、自分の経験で聖書を読んで自分なりの解釈をして、それを人に言って、それに同感した人がみんな集まって教会を作るから、そうやって影響力がいくわけですね。だから私たちも正しい神学、正しい聖書を学んで、偽りの預言者たちに騙されないように、実在たちに正しい契約を伝達してあげないといけません。私その役割をしないと、誰が私たちの実在たちに偽りの預言者たちから守ることができますか？守れないです。 聖書を知ってこそ、福音を正しく知ってこそ、子供たちを偽りから守ることができます。だから私たちが霊的な戦いをする時の一番の助けが何ですか？ヨハネ19章30節、今日一番おっしゃいましたね。キリストによって全て完了されました。死の支配者であるサタンを完全に滅ぼしたイエス・キリスト、このキリストによって実際にサタンの試みに勝利をしました。なぜこれが重要かと言いますと、イエス様は罪を犯してはいけない存在です。一瞬でも罪を犯したらキリストの働きができないわけです。そうですね、罪を犯した人は罪を許すことはできないから、サタンはどうにかしてイエス様が罪を犯すように、サタンがイエス様を誘惑するわけです。イエス様はサタンの誘惑、サタンの試み、罪を絶対犯さないようにイエス様が御言葉で勝利をされました。ということは、このキリストを信じる私たちにイエス・キリストの力によって、皆によってサタンの試み、罪を犯させようとするその部分に戦いができるということです。今まではできませんでした。でも忠実なしもべであるキリストによって私たちに忠実なしもべの恵みをくださったので、今私たちは自分にある罪に戦える力をキリストの皆によってくださったわけです。だから私たちが戦わないといけません。自分の中にある罪と、ああイエス・キリスト全部許したんでしょ、全部終わったんでしょ、罪を犯しても大丈夫でしょ、その考えがサタンが与える誘惑なわけです。違います。確かに勝利しましたけど、勝利したからこそ私たちが忠実なものとして最後まで罪と戦わないといけません。その方法がイエス・キリストの名前です。なぜですか？イエス・キリストがヨハネ16章33節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。イエス様がすでに勝利をしました。勝利されたその名前を叫ぶときに、告白するときに、その勝利が私たちのものになるわけです。今週皆さんが自分との罪も戦って、特に新しい家族が自分の罪との戦いに負けてしまいます。だから皆さんが助けてあげないといけません。イエス・キリストの皆によって自分の罪と戦いをして、ヨシュア一章一節から九節のように先に宣言をしてください。皆さん、告白は力です。告白をしてください。私の罪に告白をしてください。私は自分のこの罪にもう負ける必要はないです。なぜ？キリストが私のこの罪に勝利をされたから、私はこの罪に告白します。大しくあれ、大胆であれ、なぜ私は世に勝った神様の子供だから。これを本当に体験するために、ヨシュア一章八から九節、神様の御言葉から右左それないように、御言葉で自分の罪との戦いをするわけです。神様がいつまでもどこでも私と共にいるので、皆さん自分の罪に恐れないでください。逆に傲慢にならずは終わったからじゃなくて、自分の罪の向き合ってキリストの力によってその罪を勝利してみてください。だから私たちが何を告白しますか？イエス・キリストの名前を告白するわけです。黙示録12章11節から12節には、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。キリストの血潮と自分たちの信仰告白によってサタンに打ち勝ったと書いてあります。皆さんもキリストの血潮によって、キリストに対する信仰の告白によって、皆さんも暗闇に打ち勝つことができます。全部可能な理由がマタイ16章16節、主が生ける神の御子キリストだからです。この方にはマタイ12章28から29節、すべての悪霊を追い出してすべての暗闇を打ち砕く権威を持っている 方だから。一番の霊的な戦いは私たちがマタイ6章33節の生活を歩むことです。まず神の国とその義を求めなさい。この生活を誘惑するサタンとの戦いを私たちが今やってるわけですね。でも皆さんはすでに勝利した確信を持って生活すれば大丈夫です。なぜですか？第一ヨハネ5章4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です、はい、神様によって生まれた皆さんは何ですか？世に勝つからと書いてあります。皆さん必ず勝利をします。だから何も恐れず、イザヤ41章10節には、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろくな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。義の右の手で私たちを罪から守ってくださいます。私が罪を犯さないように神様が私を守ってくださるわけです。だから私たちがいつも神様を見上げるときに、神様が私たちに勝利を与えてくださいます。それもユダ一章6節見てみますと、また主は自分の領地を守らず、自分のおるべきところを捨てて御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の人に閉じ込められました。サタンを何ですか？永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。キリストが、神様が私たちの敵であるサタンを永遠に束縛、永遠に握って、こう縛って暗闇に隠したわけです、私たちのために。だから私たちは何も恐れずに大胆に勝利した告白と生活をすれば大丈夫です。なぜですか？皆さんが誰も皆さんを奪うことできない神様の子供だからです。神様の子供にはヨハネ1章12節特権が与えられました。どんな特権ですか？ルカ10章19節に、蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授かってまいりました。あなた方に害を加えるものは何一つもありません。マルコ3章13から15は、イエス様が皆さんを任命して、皆さんを隣に置いて、皆さんと共にいながら悪霊を追い出す権威もくださいました。この方が今第一コリント3章16節、あそこにいるんじゃなくて私の中に住まわれています。だから私がそれを証しするとき、告白をするときに、イエス様が代わりに戦ってくださいます。エペソ6章10節から20節、私たちはだから霊的な戦いをするのです。特に18節とても重要です。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。霊的な戦いの一番の武器が祈りです。サタンは私が祈りを止めるように誘惑してきます。いいものを通して、目の前にある問題を通して、神様を見上げないように、自分の頑張りで神様の国を何とか成し遂げとするように、違います。私たちは御霊によって祈りをしないといけません。御霊は皆さんでは何をしますか？どんな祈りをしますか？取りなし祈りをしてくださいます。皆さんが誠実に神様の忠実なしもべとして生活できるように、皆さんに平安を与えて、皆さんに愛を与えて、皆さんに力を与えて、皆さんに希望を与えて、皆さんにいいものを与えるために、聖霊がいつも皆さんのために祈っています。皆さんそれを祈ってください。神様、私に必要な力をください。サタンの誘惑に勝利できる心を与えてください。私今自分の考えで神様の国のために何とかしようとする一生懸命があります。神様、これを自分の方法じゃなくて、自分のためじゃなくて、神様を見上げる一生懸命に変えてください。神様の国に用いられる、神様が願う、神様が用いられる、神様が使ってほしい、一生懸命私を変えてください。このように皆さんが祈りを通して霊的な戦いに勝利をすれば、本当に前の暗闇が砕かれていきます。 皆さんが霊的な戦いに勝利しこそ次世代を救うことができます。私たちが負けますと時代が負けます。だから皆さんが一番重要だからこそサタンが一番皆さんを攻撃してきます。皆さんが倒れば全部倒れます。そうならないように私が毎日目を覚ましていて聖の中で祈ることをイエス名で祝福します。言っている神様、霊的な戦いに勝利できる聖の満たしを毎日施してください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。